611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
2020年2月12日のモーニングディボーションを開始いたします。おはようございます。今日はジョシュア先生によるヘブル人への手紙2章です。ヘブルの手紙には13の章があります。このヘブルの手紙全体には、全体を4つか5つぐらいに分けることができます。私も4つなのか5つなのかちょっと決めかねてるんですけど、まあ多分ヘブル全体は4つぐらいに分けることができるんじゃないかと思ってます。はい、それでヘブルの手紙の全体ですが、今年の私たちの教会のテーマにとてもよく沿っているものです。ヘブル人への手紙が書かれた時代には、まあ、すでにしっかりとした、はい、時代背景があったんですよ。で、この手紙は果たしてパウロによって書かれたのかどうかという疑問があります。で、伝統的には、はい、パウロが書いたものとされてはいます。かなり長い間、このヘブルの手紙はパウロによって書かれたと思われてきました。しかし最近の研究によってもしかしたらパウロではないのかもしれないという疑惑があります。しかし、じゃあ誰が書いたのかという、これがよくわからないんですよ。ですから、まあよくわからない解決ができない疑問なので、まあこれはパウロが書いたと私は一応解釈しておきます。でもこれはそんなに大事なことではないので、あまりそのような議論には時間は割きません。ですから、この疑問に関して、もう長いこと、はい、ああでもない、こうでもないと探ろうとは しないでおきます。まあパウロが書いたという全体で理解しておきましょう。もう長い間、初期の時代のクリスチャンもこの手紙はパウロが書いたと信じてきました。しかし後の時代になって、いや、これはパウロではないと、そういう疑問が出てきたわけです。ですから、これについての議論はしないでおきましょう、皆さん。このメッセージの中で、その議論にはあまり触れません。とにかく、はい、このヘブル人への手紙は非常に特別な背景があるのです。はい。ちゃんとした背景があって、この手紙は書かれています。この時代、この書かれた背景を見てみても、やっぱり、これは特定の教会だ、特定の時代の人々のためにだけ書かれてるとも言い切れないものです。それを証明するものでもないです。ですから、まあ非常に難しいんですよ。これらのいろんな疑問に答えることも難しいんですよ。ですから、私もメッセージの中では、まあいろんな人間のいろんな角度やいろんな意見から、様々な議論を戦わせるようなことはしません。それはちょっとしません。まあ聖書というのは、まあ人間の理解によって決まるものではありませんから、人が決めるものじゃないですから、私は聖霊様がこの手紙が書かれるプロセスに関わってたと信じていますから。ですから、ヘブルの手紙は聖霊様の作品だと信じています。人間の弱さは確かにあります。これの疑問の中で。しかし神様が助けに来てくださることを私たちは見ています。この手紙に関して。ですから、聖霊様によって、このヘブルの手紙書かれたと私は信じていますから、聖霊様によって、この手紙は作られたと私は信じていますから、ですから、誰が、どの人間が書いたのか、そしてなぜこの手紙が書かれたかで、いつ書かれたのか、まあ、これは確かなことは言えないですけど、まあ、私個人の意見としては、この手紙はユダヤ人の信者に対して書かれたとは思っております。 で、そしてこのユダヤ人の信者のグループ、神様を信じている人たちがアジアの信者だったのかヨーロッパの信者だったのかということに関しては、はい、ある人々は、あ、これらのユダヤ人の信者たちはローマに住んでいた、イタリアに住んでいたローマ系のユダヤ人たちだったと、そういう人たちもいます。いや、この手紙が書かれた順序というものを見ましょうという。ですから、このヘブルの手紙はパオロの手紙の一番最後ら辺に書かれていますから、そういう書かれた順序で、あ、もしかしたら これはパオロの最後の手紙だったんじゃないかという、そういう説があります。それでヘブルの手紙はピレモンの手紙のすぐ次に出てきます。はい。で、ピレモンはパウロが書いた手紙ですね。その次ですから。はい。で、ヘブルの手紙、はい。全部で13章あります。実は、今はピレモンの次がヘブルなんですけど、昔はローマ人への手紙の次がヘブルだったんですよ。実は。そうなんです。ですから、ヘブルを語るにあたって、もう一回この背景を私、調べ直さないといけなかったんです。もう東ローマと西ローマとローマ帝国が分裂した後の時代の情報があるので、で、東と西にローマ帝国分かれちゃって、一つは政治の中心で、もう片方が経済の中心になってしまったんですよ。ローマ帝国自体が東と西に分裂した歴史があります。ですから、一つの大きな国が首都を移動したんです。そうなんです。で、ローマから東に首都は移動したんですけど、宗教の中心地はローマにそのまま残ったんです。それでそこの西の方は教会が発展しました。で、東は経済や軍事の中心になって、そこに帝国の首都が移りました。で、その当時の時代、教会は、諸教会はローマが中心であるように扱ってました。しかし、その一方で東側に、経済や軍事の中心である東の都に行く人々もこの時代は実は結構いたんです。しかし宗教としてはこの時代においてはローマがまだ中心でした。ローマがあくまでも宗教の中心のままでした。しかし国の首都は東に行ってしまったので経済や軍事は東に移動します。それで西と東が喧嘩するんですよ、ローマ帝国も。東側と西側でいろいろ争いがあったんです。で、ヘブルの手紙がローマの手紙の次に書かれてます。で、西側のローマの教会の話が結構出てきます。で、東と西の争いの時代において、この昔書かれたこのヘブルの手紙は、編集されて残されてきました主に。確かにこれはそれよりもずっと前にパウロが書いた手紙だと思いますけど、まあそれは別にいいんですね。ですから、もしこのヘブルの手紙がローマの次に書かれたという説を取り上げれば、これはローマに住んでいるユダヤの信者たちのために書かれたということができます。で、このユダヤ人の信者たちは多くの困難にあっていました。そしてヘブルの手紙が書かれた理由がありますが、東ローマ帝国側から見る観点ではですね、東側から見ると、信者のあり方、どのように信者が聖化される、清くされるか、その方法について結構書かれてます。西側のローマではユダヤ人の信者たちはたくさんの困難に遭っていました。まあ、どのようにもっと清くなるのか、どのように清くされるのか、 いろんな方法が当時探されてました。ですから、この手紙はもともと1世紀の後半に書かれたはずです。なぜならこの手紙の中にテモテが登場します。ですからテモテがまだ生きている時代であることは確かです。ですから少なくとも、はい、1世紀の後半頃に書かれた手紙だと言って確実だと思い、確実です。で、ローマに住んでいる信者たちに書かれている。彼らは当時多くの困難に直面しておりました。このローマの信者たちはたくさんの迫害に遭っていました。彼らはどのように様々な困難に立ち向かうことができたのか、どのようにそれを通ってきたのか。で、東側の後の時代の教会は、多く記憶されるためにはこうしないといけない、ああしないといけないといろんな方法を教会が決めていました。この、そしてヘブルの手紙ですが、この手紙が書かれたのは、はい、皆さん、このような清さの道に歩みましょうと。しかし、西のローマの教会は違う、はい、焦点を持っていたんですよ。ヘブルの手紙の中心とは違うものを持ってました。だからの説明は、たくさんの弱さがある、いろんな悪いところがある人たちが、教会の中にいるが、そういう人間が、周りにいる、こういう人間は救われるのかという、そんな議論があったんですよ。で、救いに関して、どのように神様と歩めばいいのか。で、教会は、いろんな生活の中、人生の中、いろんな弱点や悪さがある人たちとどう向き合っていけばいいのか。そういう疑問がありました。教会は、このような人間たちとどのように対面しないといけないのだろう。彼らはいろいろ弱点がある。彼らはそもそも救われるのか？救えるのか？もう千年以上経ちますけど、この疑問は未だに教会の中にも残っていますね。では、私はどのようにこのヘブルの手紙を見るかというと、はい、この手紙はもうほとんどキリスト学なんですよ。キリストはどのような方か。この話がいっぱい出てきます。それどのようにキリストについていくのかという、そのような教えが、この手紙のほとんどです。私たちは、困難な中でどのようにさらに清くなっていく、どのように成果されていくか、困難の中で。この手紙を見るときに、私たちの今年のテーマである2021年は勝利の年、勝利に次ぐ勝利の年、はい、このテーマを通してこの手紙を見ます。特にこの時代、ローマの時代、ローマの信者たち、はい、からの状況に照らし合わせてみてです。これらのクリスチャンたち、イエス様についていく人たちは、どのように勝利できるのか。もうたくさん迫害されてました。もう命さえも失う状況でどのように勝利できるのか。どう勝利するのかという。苦しんでいる信者たちへのメッセージなんです、このヘブルの手紙は。苦しみ、迫害の中にある人たち。皆さん、罪や弱点を持っているクリスチャンはいます。で、彼ら救われないとは言えません。救われます。しかし、私たち全身全霊尽くしてイエス様についていく努力は必要です。これは福音だと信じております。私たちは勝利するという勧めです。今日のトピックですが、早速。苦しみを通り、完全なる勝利の中に入る。苦しみを通り、完全な勝利に入る。はい。私たちの教会の今年のテーマである勝利に次ぐ勝利。これはヘブルの手紙の2章の中にも触れられているテーマです。ここから取ります。10節を見てみましょう。はい、10節ですが、多くの苦しみを通して救いを全うされると書いております。はい。 救いの創始者を苦しみを通して完全なものにする。救いを完全にする。これは勝利です。そして勝利を得るためには苦しみを通らなければいけない。これがこのヘブル2章の中心的なテーマです。3つの段落がこの2章の中に存在します。まず第1段落は1節から4節です。私たちは神様の救いに慎重に集中しないといけない。注意していないといけない。この神様の救いに集中しないといけない。ものすごく集中しないといけない。もうスーパーアテンションと私はよく言います。ものすごく注意して集中しましょうという。はい。まず一節から見たいと思います。ヘブの二章。一節からです。私たちはますます心に留めましょうと。聞いたことをますますしっかり心に留めましょう。押し流されないようにと。はい。ますますと日本語には書いてありますね。ますます。more だけど。はい。もうスーパーな意味があります。ものすごく。もうすでにすごいんですけど、もっともっと、ますますという、そのような意味が込められています。すでにある状態を、もうさらにさらにという意味があります。もうますます、もっともっと注意して、ますます集中して、今まで聞いたことに集中しましょう。はい、これはどういう意味でしょうか、皆さん。はい、もっと読み進めていると意味がもっとよくわかってきます。私たちはもっとスーパーにさらにさらに注意して集中して聞いたことを忘れないようにしよう。このような困難な環境の中において、どのように私たちはこのような環境の中から勝利して出てくることができるのか、もっともっと注意して今まで聞いたことを救いに関するメッセージをもっと集中して、これにとどまらないといけない。はい、二節に行きましょう。御使いたちを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けた。二節は文章の途中で切れてますけど、三節に行っちゃいますけど、はい、処罰を受けたとすれば、私たちはこんなに素晴らしい救いをないがらしろにした場合、どうして逃れることができましょう。この救いは最初主によって語られ、それを聞いた人たちは確かなものとしてこれを私たちに示したものだ。神様も4節、印と不思議と様々な力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる御たまものによって証しをした。神も証しをした。で、2節と3節は一つの文章です。2節3節で1個の文です。まず1節は、ますます聞いたことを心に留めましょうと、押し流されないように気をつけましょうと書いてあります。この困難な環境の中にあって、多くの人々はもう大変だとなって、宗教的な考えも信じてる内容も変えてしまってたんですよ。フリーメイソンに参加してしまったり、もうあっちの団体に行ったり、あっちの金持ちの人たちの仲間になったり。でも私たちはどうするべきでしょうか。もっともっと聞いた御言葉にしっかり集中しましょう。心に留めないといけないよと。イエス様から語られた救いに集中しないと、そうじゃないと押し流されてしまうよと。ある人々は天使拝むようになってしまいました。私たちも天使は信じてますよ。天使は存在しますよ。彼らは私たちに使える霊です。しかしキリストはこれらの御使いたち、天使たちよりもはるかに優れたものである。天使たちは私たちよりも劣る存在です。私たちの方が天使より偉いんです。救いに至る人々に使える霊が天使なんです。そうです。天使たちに語られた御言葉でさえ、変わることがないのだ。そうです。天使の存在を私たちは信じている。天使たちを通して私たちに御言葉がいくらかもたらされもした。 で、あの、ユダヤ人の信者たちは、旧約聖書を知ってて、旧約聖書の中では、天使たちを通して、神の御言葉はたくさん語られました。神様が、信じる者たちに自ら表したとき、御使いたちを通して語りました。天使たちを通して語りました。多くの天使たちは神の言葉を人々にもたらしました。天使の口を通してです。ですから、天使たちは神様の御言葉を通、彼らの口を通して神の言葉が語られました。御言葉が語られたので、この天使の口を通して語られた言葉も固く立てられ動くことはない。で、天使の口を通した言葉も、それを言葉を通して違反と不従順が処罰を受ける基準になってる。神様が前に連れてきて、はい、後ろを振り返ってはいけない、私についてきなさいと、ロトに命じました。ソドムとゴモラが滅びるときに、後ろを振り返るなど天使がロトに命令したんですよ。天使が命令したんです。天使が町を出ろと言って、振り返るのは天使が言いました。しかし、ロトの妻は天使の言った言葉に逆らって振り返ったんですね。そして処罰を受けた。違反をしたから。彼女死んだんですね。天使の言葉。天使の口を通して語られた御言葉に違反したので。そうです。天使の言った旧約聖書の言葉も、これは固く立てられた言葉です。違反しちゃいけない言葉です。ロトの妻も天使の言葉に違反して処罰されました。このソドモとゴモラの時代はまさにそうでした。そう、私たちも今日同じです。天使たちを通して語られた神の御言葉に聞かないといけない。しっかり聞かないといけない。そうしないとひどい結末を迎えます。旧約聖書の中で神様が御使いたちを通して語られた御言葉をしっかり、聞かないといけない。はい、3節。私はこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができるかと書いてあります。この救いは最初主によって語られた。主によって、イエス様によって語られたのだ。イエス様の弟子たちが広めた救いのメッセージです。そして、このメッセージを聞いた人、私たち、これを聞いた弟子たちが、これは確かに本当だということを私たちに示してくれた。使徒や弟子たちが私たちに伝えてくれた。で、4節。で、神様ご自身が印や不思議と、聖霊様の賜物や神の力によって、これを明かしてくれた。この救いのメッセージを明かしてくれた。主が、イエス様自身がこのメッセージを語り、弟子たちや人たちがその証言をし、そして印や不思議をもって神がこれを証明してくれた。神様が言ってくれた言葉、これを信じないといけないですよ、皆さん。神様が救いを私たちに語ってくれた。この救いについて教えてくれた。今現在私たちは困難な状況の中にあります。その困難な状況の下で神様に言われたことをしっかり握らないといけない。聞かないといけない。そうでないと押し流されます。世の中に流されます。神の言葉にを聞くのか、世の声に聞き従うのか、これが私たちのチャレンジです。今大変な状況に私たちは置かれています。困難な状況の中にあります。あとは周りの人を見ますか？世の中を見ていますか？世の中の声を聞いていますか？それとも神様の言葉を聞いていますか？ここで聞かないといけない。聞いたことをここに止めないとと書いてある。はい、どのように、はい、物を見ないといけないか。これが2章の中に書いてあります。はい、第2段落行きましょう。はい。5節から9節です。私たちは、主の言ったことを聞き従わないといけません。私たちは見ないといけない。この事実を。イエス様は、しばらく御使いたちをも被告された。イエス様は、しばらくの間、御使いよりも被告された。しかし、しばらくの間であって、いつまでもではない。9節に書いてあります。そう、9節で書いてあるんですね。イエス様は、御使いよりも、被告されたことがあるんです。 でもこれはしばらくの間です。これはイエス様が最後に世界を支配するんです。御使いじゃないですね。で、はい。六節、あ、五節。後の世は御使いたちに従わせることはなさらなかった。むしろ、ある人はこうかして、人間が何者だというので、これを御心に止められるんですか？人の子が何者でこれを顧みられるんですか？あなたはこれを御使いよりもしばらくの間低いものにした。そうです。イエス様がしばらくの間、御使いよりも低くされたんですよ。この、ここで言う人の子。あなたは彼、イエスを御使いよりもしばらくの間低いものにし、彼に、イエスに、栄光と誉れの冠を与え、万物をそのイエスの足の下に従わされた。で、万物をイエスに従わされたとき、神はイエスに従わないものはもう何一つ残さないんです。もうすべてがイエスに従わされるんです。万物をイエスに従わされたとき、神はイエスに従わないものを何一つ残されなかったと八節に書いてありますが、この、旧約聖書ですでに書いてあるんですよ。すべてのものがこの彼の足の下に従わされると詩編に書いてあります。しかし、8節の後半で今現在私たちはすべてのものがイエスに従わされているのはまだ目で 見えてない。そんな状態まだ見てないですね。今現在の状況を見るとすべてのものはまだ彼に従わされていない状態です。はい。旧約聖書の中でそう予言されてるんですけど、今私たちはまだその状態を目にしていない。で、実際に何を私たちは今見ているのか、9節です。御使いよりもしばらくの間、被告されたイエスのことは見ています。そして今、イエス様は死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。そのイエス様の死は神の恵みによって全ての人のために味わわれた死です。それでイエス様は栄光と誉れの冠を神様から受け取っておられます。今この時代においては。なぜならイエス様は死を味わったからです。もうすべての人のためにイエス様は死を味わったので栄光と誉れを受けたんです。そして神様はこう言ってますね。御使いよりもしばらくの間低くしたとイエスのこと。それはでもイエスに栄光を与えるためにそうしたのだ。そしてすべてのものをイエスの足の下に従わせるためにそうしたのだ。そのためだと。すべてのものがイエスの足の下に従わされるためにそうしたのである。この足の下に置くために。これはイエス様についてですよ、この箇所は。はい、今現在、私たちがイエス様を受け入れるとき、現在の私たちはすべてが、世界の全部がイエスに従っているのはまだ見てないですね。まだ従わされてないですね。そんな現実を私たちはまだ見てないですね。イエス様はしばらくの間御使いよりも低くされた存在。私たちが現在見てるのはしばらくの間天使よりも低い状態に置かれている人間のイエスですね。英語の NIV では旧説は公約してます。ちょっとの間、より低くされたと。天使よりもちょっとの間、少し低くされた。イエス。これ詩編の御言葉と一緒ですね。はい、詩編のこの7節、これ詩編の引用ですけど、これはイエス様を表している旧約聖書の箇所ですけど、はい、7節では、栄光と誉れの冠をイエスに与えた。で、万物、その足の下に従わせた。で、理由は旧説、すべ、はい、みんなのために死を味わったから。なんで御使いよりもそもそも低くしたのか。それは死のためです。死を味わうためです。イエス様は神様に従いました。服従しました。救いを達成するためにそうしたんです。この、 だから神様の救いに私たちはもっと集中しないといけないんです。で、この救いが私たちの勝利の道となります。キリストが被告された。しかし被告されたイエスに対して神は全てのものを従わせる。イエスに従わせる。イエス様は全ての人間のために死を味わった。今の私たちはまだ世界がイエスに従っているのを見てはいないが、逆に天使よりも低くされたイエスのことは見ているが、多くの人は天使たちを拝んでいる。ああ、天使たちは偉大だ。イエスは天使よりも下じゃないかと思っている。天使は死なない。天使は不死身だ。不老不死だ。でもあんたのイエスは十字架にかけられて殺されて死んだじゃないか。天使よりも劣ってるじゃないか。ああ、イエスは天使よりも劣ってるではないかと。今のこの時代、ああ、そうか、確かに、イエス様は、そうか、天使の一人なのかな、いや、もっと劣ってるかな、と。多くの中国の私たちはこう言いますね。私たちはあれもこれも信じてる。ああ、だからイエスもなんか信じていいんじゃないか。どうせあれもこれも信じてる。あの偶像もあの神々も信じてるから。うん、別にイエス一人増えただけでいいんじゃないか、と。はい、そういう中国人は今も多いですね。で、この時代もそうですね。あ、イエスは天使よりも低いから、まあ別にイエス信じていいけど、天使信じた方がいいかなと、同時に信じようとする。で、これダメですね。イエスはほんのしばらくの間だけ天使より低くされてるだけです。イエスがなんでそんなことをしないといけなかったか。これは、苦しみを受けるためです。苦しみを受けて、やっと完璧なものにされるんですよ。完成されるんですよ。救いを完成できるんですよ。それで、第三段落に続きます。これは非常に重要な段落です。10節から18節です。はい。苦しみを通して全うされるという言葉が10節に出てきます。10節、ちょっと難しい、理解しづらい箇所ですけど、非常に豊かな、もうこの章全体を表す中心的な部分です。これはキリスト学のもう土台とも言える部分です。この10節に、神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされた。それは万物の存在の目的であり、原因でもある方としてふさわしいことだった。はい、で、11節で、11から18はこの10節を説明する部分ですね。でも10節見るときは、はい、最初は読みづらいですね。理解するの難しいですね。NIV の英語訳では、ああ、難しいですね。何回も何回も読んでも、この文章なかなか理解しづらいです。難しい箇所です。ここに書いてあります。神が多くの子たちを栄光に導くためには、もうすべて、はい、すべての万物が存在する原因である、目的である神様。はい、この神様は、はい、救いの創始者を苦しみを通して全うされるのに、もう何度も何度も何度もこの10節読んできたんですけど、今日まで。いや、まだ 100% 理解しきっていないと思います。結構難しいですよ、10節理解しきるのは。過去において、この2章を、2章を語ったときは、もうこの章全体を勉強して、たくさん黙想しました。いや、なかなか大変でしたよ。過去において私たちは、ああ、私これ結構うまく説明できてるかなと思ったんですけど、いや、やっぱり難しいです、今。理解が深まって思うことは。いや、どうのように説明しようか、これは。ですね。神様を通して全ては存在してます。で、神様のために存在してますね、全てのものは。そのような神様が神の子たちを栄光に導きたいと思っていらっしゃる。で、この文章全体では、 そうする、このような行為、苦しみを通すことがふさわしい行為だったと書いてあるんです。イエス様を通して、イエス様のために全ては存在してますが、この方を完全なものとするために苦しみを通す。神としてこれはふさわしいことだった。あ、すいません。ちょっと聖書はっきり、ちょっと文字が小さすぎて、すいません。ちょっと場所をちょっと見失ってしまいました。あと大きな文字なんですけど、よく見えないです。すいませんね。と、次はちょっと虫眼鏡持ってこようかな。そろそろ目が。あ、はい、持ってきました。はい、ありがとうございます。今、はい、拡大鏡でこの箇所を拡大します。苦しみを通して、この救いを全うされる。はい、救いの創始者を苦しみを通して全うされる。まあ、過去において私は、こう訳してきました。救いの司令官である方を完全さに導く、はい、ギリシャ語から直訳ですね、今は。神、すべての存在の目的であり、原因であるこの神様、この方にふさわしい方法は、はい、多くの子たちを栄光に導く、コンマで、すいません、直訳でギリシャ語の、救いの秩序の、救いの秩序を完全なものとする、はい。この方が多くの神様の子たちを栄光に導く、完全な状態に導く方である。この方が全てのものを作った方であり、この方のために全ては存在している方だから、彼はそうするべきである。ふさわしいことだ、この行為が。多くの人間たちを苦しみを通して完全さに導いた。こういう訳もあります。はい。この十節をギリシャ語から直訳する、しかも人に分かりやすいように訳するのにすごく努力しております。で、この十節を今日は一生懸命黙想してですね、私は原文のギリシャ語の訳、はい、NIV の英語訳も、よりもこっちの原文がいいです。原文。多くの神の子たちを栄光に導く。これだけじゃないですね。確かにそれがメインの意味ですけど。しかし、自分自身が苦しんだ。で、自分自身が完全さの中に入った。自分が苦しみを通してこの完全な状態に入った。そして、こういう話で続けます。この11節から。聖徒する方も聖徒される者たちもすべて元は一つである。それイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としない。なぜならイエス様がみんなを聖なる者にした、完全な者にしたからです。自分がそうしたからです。で、聖徒された者たち、イエス様が私たちを完璧にしてくれた方です。同じファミリーです。同じ家族の一員です、私たちは。で、原文では、テスです。彼からと書いてあります。これ、はい、元は一つ。意味、彼から来たからである。ですね、意味は。はい、生徒されたか、聖なる者とされた方たち、生徒する方も一つのファミリーである。もう一回説明し直します。 イエス様は私たちを完全さの中に導いた。それでそれだけじゃありません。私は完全なものにされ、聖なるものにされました。これさっき私はそう直訳しましたね。しかし今日私が感じていることはですね、この、すいません。英語の NIV はちょっとよくわからない訳し方なので。だからもう聖霊様が直接書いたギリシャ語を素晴らしいと思っています。NIV の英語訳も素晴らしいですよ。よく訳されてはいますよ。まあ、この英語で、この訳も、はい、もっと聖書もっと深く分かるようにいろいろ、はい、スペース空けてくれてるので。私たち自身、私たちを完全なものとして になるように導くだけじゃなく、イエス様ご自身が聖なるものとして完成された。これすごいと思うんです。イエス様が、もし父に従わないで、神としての自分の栄光と誉にしがみついたら、天使よりも下の存在になろうとしなかった場合、どうだったか。そんな決断をしたらもう誰も救いに預かれなかったんですよ。でも神なのに彼は天使より低くなることを了承したんです。みんなのために死を味わってくれたんです。そうやって多くの人々を完全さの中に導きました。全うしたんです。で、自分自身がこのプロセスを通ったんです。完全にされる、全うされるを自分が通ったんです。いや、本当に感謝すべきことです。これを理解しきることは無理ですよ。私たちが完璧に理解することはできませんが、もう一回読むと少しはより近づけた気がします。私たちも一つの家族です、イエス様と。この私たちのことを兄弟と呼んでくれます。はい、それを恥としないんです。イエス様が死を味わってくれた。で、私たちのことを兄弟と恥ずかしげもなく呼んでくれる。しかし、イエス様はどうやってこれやったのか。私たちのことを恥ずかしいと思ってない。私たちは同じなんだよって言ってくれるんですよ。人間を聖なるする側も、聖なるものとされる私たちと同じようにならないといけなかった。で、12節に書いてあります。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。またさらに私は彼に信頼する。見よ、私と神が私に賜った子たちはと言われます。で、14節で、それ子たちは皆血と肉と思っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これ死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼすためである。そして一生涯死の恐怖につながれて奴隷になっている人々を解放してくださるためでした。わかりますか？この箇所の意味が。イエス様は私たちと同じように血と肉を持ってくれる。私たちのために死を、みんなのために死を味わってくれた。それは悪魔を滅ぼすためです。死。イエス様は死んだことで逆に死の力を持つ悪魔を滅ぼす。そして死の恐怖の奴隷を解放する。で、ローマの信者たちは大変な迫害にあってました。この人たちは、もう野獣に食らい尽くされるような場所に入れられました。死の恐怖がいつもあります。で、死の恐怖の奴隷に多くの人は繋がれてます。死が怖いです。偶像を拝んでる人々は死が怖くて仕方がありません。そしてローマの皇帝さえも人間なのに、彼のことを神様として拝みました。カイザルを拝むようになってしまいました。死が怖いからです。死が怖いから奴隷になってしまったんですよ。 しかし私たちが死の恐怖のせいで奴隷で居続けるなら私たちは悲惨な最後が待ってます。でもイエス様は苦しみと死を通して完全なものになりました。で、私たちも同じ存在、完全なものです。イエス様のおかげで。私たちがイエス様を拒絶し、イエス様を捨ててしまうなら、私たちはこの栄光の道にも歩めなくなってしまう。この苦しみの道は完全勝利の道でもあるのだ。で、16節から18節です。主は天使たちを助けたのではない。アブラムの子孫を助けてくれるのだ。で、16節。主は御使いたちを助けるのではない。アブラムの子孫を助ける。それだけで神のことについて、憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主は全ての点で兄弟たちと同じようになった。それは民の罪のためになだめがなされるためだった。そしてご自身が試みを受けた、誘惑を受けて、そして苦しみを受けて、それは試みられている者たちを助けることができるためである。もうたくさん試練にあっている兄弟たちよ。イエス様は私たちと同じ目にあったんですよ。イエス様は十字架にかかっただけじゃない、たくさんの誘惑にもあった。誘惑がどんなものか知っている。苦しみがどんなものかも分かってくれる。そして私たちのために苦しんでくれた。勝利の道をイエス様は歩んでくれ、すでに歩んでいる。完全なものになっている。私とあなたが完全にされるためにその道を歩んでいる。ですから注意して、もっと集中して、救いに集中しましょう。世の中の声に惑わされないで、死を恐れてはいけない。私たちのお金や安全のために世についていってはいけない。私たちが集中するべきは永遠の命である。イエス様が私たちのために救いを持ってくださっているのだから、この神の救いに望みを持ちましょう。握り続けましょう。捨ててはいけない。イエス様についていき続けましょう。イエス様が苦しんだ。私たちもその後についていくんです。私はもし滅ぼされるとしたら、いいんです。滅んでいいんです。その時には神様が救いを持ってくれます。で、神に集中しましょう。神様が兄弟姉妹の皆さんを助けてくれるように、まだまだ大変な困難の中にある人たちがこの中にいます。でも主があなたを助けます。あなたを救います。私たちは信じ続けましょう。従い続けましょう。苦しみを甘んじて受け続けましょう。イエス様が救ってくださるからです。はい、メッセージこれで終わります。主の祝福がありますように。
私たちの進む相手のことをますますしっかり心に留め、失わされないようにしなければなりません。ますますしっかり心に留め、流されないようにしなければなりません。しっかり通していただいたの言葉に、イエス様、イエス様、私たちの大祭司、主の小槌、あなた私たちの礼拝にふさわしいです。私たち従うことふさわしいです。あなたはふさわしい方です。あなたはふさわしい方です。主、私たち今日ここにおりまして、あなたを崇めます。主の子羊、今天に全能者の右に席に着かれまして、私たちの祈のために祈ってくださいます。 あなたは私たちを勝利に導いてくださるのです。私たちを完全な道に導いてくださるのです。私たち主を崇めましょう。Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. 主の子羊は私たちの賛美にふさわしいです。Worthy is the Lamb. 主の子羊、あなたは私たちが従っていく方にふさわしいです。主あなたはふさわしい方です。オンラインの兄弟姉妹よ、皆さん立ってください。主はこんなに素晴らしい救いを与えてくださいました。こんなに素晴らしい救いを与えてくださいました。皆さん心から主に感謝しましょう。こんなに素晴らしい救いを与えてくださった主の御子イエス様、私たちのために成し遂げた救いです。こんなに素晴らしい救いです。私たちは、押し流される、流されないようにしなければなりません。私たちこの救いの中で立って、自分を聞きましょう。私たちは本当にますますしっかりと心に止めていますか？それとも私たちはこの世の声を聞き、私たちはその救いを押し流されてしまうのでしょうか？この世の特にメディア、たくさんのメッセージ私たちに流してくる。たくさんの人々の意見、私たちに流してくる。私たちは何を聞いているんですか？私たちはこのようなこんなに素晴らしい救いを心に留めているのか？私たちはしっかり心に留めなければならないです。皆さん自分の面のために心のためにお祈りしましょう。あなたは何を注意しているか、何を聞いているのか。私たちは主の御言葉を聞かなければなりません。ご自分の耳のために祈ってください。あなたの目のために祈ってください。あなたの心のために祈ってください。この世は私たちの注意力を別のところに止めさせるのです。あなたは朝起きて何を見ているんですか？あなたは目を開いたときに何を見ているんですか？あなた何を聞いているんですか？毎朝あなた起きると一番最初にすることは何でしょうか？夜寝る前にあなた何を見てるんですか？あなた何を見てるんですか？何をあなたの心に留めてるんですか？何をあなたの時間を示したのですか？何を私たちの目を示してるんですか？皆さんご自分のために祈ってください。特にセールリーダーとしてリーダーとしてあなたの自分の目と心にのために祈ってください。主、私たちあなたに聞き従いないです。聞き従います。 にしたいと思います。私たちはあなたの皆を得られました、得ました。主はすでに御言葉を与えてくださいました。あなたの皆を私たち大事にしなければならないです。あなたの御言葉を信じなければなりません。主はあなたの皆によって、あなたの皆を私たち引き寄せてきました。皆を私たち引き寄せてきました。毎日私たちはあなたを見習います。特にこの世の今の世代に、私たち心をあなたのところに止めるように、あなたの御言葉に止めるように。この世はたくさんの声があります。しかし私たちはあなたの中に入らなければならないです。この道は難しい道です。苦しみの道です。しかし私たちはあなたを見習います。あなたはしばらくの間、道界よりは低いですけれども、あなたは喜んでこの世に来てくださいました。私たちと同じように肉と血を持っておられました。あなたは喜んで苦しみを受けました。私たちが完全なものとされるためです。私たちを聖なるものとされるためです。皆さん座ってください。祈ってください。イエスは、喜んで、従順して、自分を低くして、この苦しみの道を歩んで来られました。この道は、完璧な道です。完全な道です。勝利の道です。苦しみを通して、完璧な、完全な道になるんです。あなたはそうしたいですか？聖霊様、私たちに語ってください。主、私たちは、そうしたくないです。私たちは逃げようとしてます。私たちは easy way、簡単な道を取りたいです。簡単な道は道ではありません。聖霊様、どうか私たちに語ってください。助けてください。 私は本当にそうしますか、そうしたいですか。私たちは肉体を持ってる人は本当に難しいです。しかし、イエス様は私たちと同じように血と肉を持っておられました。私たちを解放してくださいました。主は私たちを救い出しました。イエスは道ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みされている者たちを助けることができるのです。私たちは、このメッセージを大事にする人たち、救い出すことができます。主は私たちの主です。主は、苦しみを通して完全なものとされました。私たち子供として導き、その栄光の中に導くためです。勝利を得るためです。全うされる道を入ることができます。イエス様。イエス様は全うされた道を与えてくださいました。あなたは私たち愛するために従順してくださいました。苦しみの中で全うされる道に入りました。私たちのために苦しみを受けて、試みを受けて、それらのことを体験してくださいました。これらのことは本当に難しいことです。主は十字架につけられたその道は本当に苦しかったんです。主はたくさんの困難を越えて完全な道に入りました。主は私たちは困難の中にあるときに私たちは主よ、なぜ私たち見えてないかといつも聞きます。私たちは自分の状況に対していつも不満を持っています。主助けてください。私たちを憐れんでください。私たちは罪人です。私たちは自分の状況に満足できません。私たちはあなたの救いを見ることはできない。私たちは苦しみを通して完全なものとされることは理解できません。主許してください。私たちは従順しにくいです。私たちはどのように従順するか、どのように苦しみに従順するか理解できません。主よ、助けてください。このようなことを私たち理解できるように助けてください。本当に難しいことです。主の霊、私たちの中に入ってください。あなたの愛で見舞いに来て私たちは聞き従いたいです。私たちは聞き従いたいです。この苦しみの道を歩みたいです。私たち従順したいです。御声を聞き従いたいです。真理を聞き従いたいです。私たちは自分で判断したくない。あなたの御言葉に従いたいです。主よ、あなたの前に従順します。服します。 主は、私はあなたを信頼します。あなたは私たちの前にこの道を進んでくださったのです。私たちはあなたに従っていきます。私たちの主に従っていきます。私たちのリーダーに従っていきます。兄弟姉妹の皆さん、立ってください。主に言いましょう。私たちは従います。従います。皆さん、立ってください。主に言いましょう。私は従いますと言ってください。I put my trust in you. 私はあなたを信頼します。兄弟姉妹、今日この世の皆さんは自分の耳で聞いたこと、目で見えることで彼らは語り歩みます。人々はニュースを聞いて、他の人々の話を聞いて、インターネットの話を聞いて、この世の中の状況を見て、それで歩みます。彼らは押し流されてしまいます。しかし今日ヘブライ人の手紙の中では、私たちは主の御言葉を聞き従わなければならないです。イエスの歩みに従わなければならないです。イエスはどのようにされたのか、私たちもそうするべきです。イエス様の語った言葉を私たち聞かなければならないです。皆さん目を閉じてください。聖霊様、私たちを導いてください。私たちこの場所に導いてください。オンラインの兄弟姉妹のいる場所に導いてください。彼らの心、あなたの救いを、あなたに語ってくださった救いを聞くように、私たちイエスを見るように、苦しみを通して全うされる道に入ることを私たち見えますように、私たち主にイエス様についていくように、主の御言葉に従っていくように、この世のメッセージに従うことではなく、私たちの日常生活では自分の目で、肉体の目で見ることに従うことではなくて、私たちの霊の目で見ることに従うように、主助けてください。主に従って行く兄弟姉妹の皆さん、主の皆によって皆さんを祝福します。イエスは試みを受けて、イエスは道ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みされている者たちを助けることができます。イエスはあなたに救いを与えて、すべての苦しみから救い出すことができます。イエス様の皆によって救いをあなたに来ます。あなたの環境は変わってきます。なぜならイエスはあなたを救います。守ってくださいます。イエス様の皆によって祝します。アメン。これで今日のモーニングディボーション終わります。
Some of